皆さんこんにちは。心と体を緩めるセラピスト横田ひろ子がお送りします。はい、まずですね、私のサロンというかですね、私がサロンをやってる理由というか大軸の話になるんですけど、愛とね、優しさ、思いやりに満ちた、女性を増やしていくっていうね、そういう目的を持ってずっとやってきているんですね。で、その中に愛に満ちるとか思いやり、優しさ、幸せに満ちるって結局のところ自分を大切にするところが、まあ、スタートになるわけなので、自分を大切にするっていう大軸の中でですね、リフレクソロジーがあったり、フェイシャルメニューがあったり、はたまたですね、根本から、ね、肌を元気にしていくっていうね、そういう化粧品を販売していたりとかですね、まあ、そんなことをやっております。で、そこからですね、今派生してオンラインサロンでですね、自分を大切にするという大人の習い事ということをやっていたりとか、あとそんなね、同じような志を持った仲間たちというかね、そういった仲間を増やしたくって、リフレクソロジーのスクールというのをね、スクール事業というのを、スタートしているわけなんですね。で、まあそういう感じで活動しております。なので、まずは自分を大切にするところから、人にね、愛に満ちて、優しさに満ちて、思いやりに満ちてね、それを与えられるようになれるっていうのは、まずは自分が満ちるところから、自分を大切にするところからっていう、考えの中でやっております。はい、まあそんな中なので、その実はですね、ノートっていうブログをやっているんですけれども、セラピストやるのにしてもね、結局のところ幸せで自分がこう満ちている状態のセラピストであればあるほど、与えられるものってとっても大きいと感じているので、同じようにね、人を元気にしたりとか、優しさの部分でね、余裕が出てきてくるので、優しさとか思いやりとか愛に満ちた女性っていうのはね、まあ同じように伝染して増えていくっていうふうに私は考えているんです。なので、セラピスト自身がまずは自分を大切にすることっていうことを大切に伝えているんですね。はい、というところにあるんですけれども、まあその中で、そのブログの中でですね、自分を大切にする人が小さなサロンを作る、その方法みたいな感じで、ブログを書いているので、サロンの作り方の話だったり、自分を大切にする方法だったりとかっていうものを、ちょっとこういろんな視点で、書かせていただいているブログがあります。はい、まあなんか内容はね、自分の思ったままに書いてるので、ちょっと一旦あっちゃこっちゃ言ってるような感じもするんですが、まあ私自身が喋っていると思って書いているっていう感じなので、はい、まあそんな感じで書いてるんですね。で、今回ですね、不登校っていうテーマ、不登校とリフレっていうテーマで、何個か記事をアップしているんです。でも不登校をどうにかしようとするっていう内容よりは、まず整えたのって子供がどうこうよりも自分を整えることの方がなんか大切だったっていう話をずっと書いている感じです。はい、っていう感じなんです。なので、そろそろちょっとこのね、発信の方、音声発信の方でもこのこと喋ろうかなと思っていたんですが、その前にこれ喋ろうって思ったことがあったので、今日はね、その不登校とリフレのことではない方の話でね、話していこうかなと思っています。そもそも不登校とリフレの記事の中にですね、心ない言葉から自分を守る方法みたいなものを、記事を一番最新でアップしたんですね。で、 なんかそれってちょっと自分こっちが被害という感じの認識で、まあ、書かれているわけなんですけど、それはね一つまあ一線を置くというか距離を取る方法の一つとして、まあちょっと書いてるんですけど、それを書きながらふと思ったことがあって、まあその内容自体はまあちょっと自分がこう言われてしまっているっていうこう被害、まあ強い語彙で言うとちょっと被害者意識、被害者意識とも言えるんですよね。でこの今日は被害者意識っていうところにちょっとフォーカスして話そうと思って、というのもうちの子供たちを見ていて、喧嘩のスタートになる時ってもうねしっかりよくよく見てると表面上はくだらない喧嘩なんですよ。どっちが先やっただの、どっちがやってないだの、なんかそういう結構くだらないことで喧嘩してるんですけど、それをもっと深く深く見た時にぶつかってるその根っこにあるものって結局自分の中にある正義とあと被害者意識、相手の中にもある正義と被害者意識っていうものがぶつかってるんですよね。で喧嘩になってる。だから本当よく会話をもう本当に冷静に客観的に見てると、被害者意識との中で言葉が出てるし、なんか正義感からこう支配的な言い方になってるし、でそれを互いに持ってるものだからぶつかるんですよね。まあ、結局何が言いたいかっていうと、結論から言うとですね、自分の中にある正義とかって武器になっちゃうよっていう話をね今日ちょっとしようと思いました。私ももともと正義感がすごく強くて、あと責任感も強くてですね、曲がったことが許せない白黒はっきりしてるタイプだったんですよ。なのでどちらかというと真ん中とか中立を見るっていうよりも、まあ沸点浅いし結構瞬間湯沸かし器みたいにパッと怒りの沸点到達して正しさを振りかざすみたいなところがあったんです、もともとはね。でも、まあ、今はね冷静に客観的に見るようになったので、そういったことはなくなったんですけど、だからまあ分からなくもない分からなくもないんだけど、今の自分から見て昔の自分っていうのはそういった意味で敵を作りやすかっただろうなってすごく思います。だから人間関係がうまくいかなかったことって何度もあって、でも場合によってはそれって私が振りかざした正義感が相手を傷つけたことになっていたのかもしれないなっていうことをね思ったわけですよ。で、ここにねさらに被害者意識がくっついてくるとなかなか厄介で、一旦相手のせいにするっていう癖がついちゃうんですよね。うちの子供たち見ててもそう、自分の中にある正しさを振りかざして、なおかつその正しさを無下にされたっていう被害者意識の中でその言葉を振りかざすので、ただの攻撃にしかなってなくて、だから争いにしかならないんですよね。でこれまあどういうことが言いたいかっていうと、自分の中にある正しさとか正義とかっていうのって自分がずっと生きてきたその環境だったりとか、あとはまあ思考の癖だったりとか、そういったもので習慣づいたものなわけじゃないですか。作り上げられてきた部分なわけですよね。でもそれが必ずしも自分の中にある正義とかっていうのって、その生きてきた環境とも言ったけど、社会的にとか普通はとか 一般常識的にとか、なんかそういったものも絡んでるケースもあったりして、世間のルールはとかね、でそこが絡んできちゃうと相手を何も言えなくさせますよね、そういう部分が出てくると。でも思うのが、自分の中にある正義としているその定義は世界共通の正義ではないかもよっていう感じなんですよ、私が思うに。だから正義の反対って悪ってとかね、悪いね、悪、悪い、過ちとかいうふうに思われるかもしれないけど、まあ、私が思うに正義の反対は正義だと思ってます。相手の中にある正義なんかだと思うんですよね。悪いことしてるっていう認識でやる人もいるかもしれないけど、ぶつかる時っていうのは互いの多分正義と正義がぶつかるから平行線になるんじゃないかなって思うので、まあ、なのでなんかこれは一旦振り返るっていう点での話にはなっちゃうんですけど、自分の中にある正義っていうのが必ずしも正しさとは限らないし、この正義とか正しさっていうのが時に武器になってしまうこともある、相手を思いっきり傷つけるナイスフにすらなってしまう可能性もあるっていうことで、だからその視点で子供と向き合うと多分伝え方がいろいろ変わってくるなっていう、なんか叱る時って多分親側にある正しさとかルールとか世間的にとか社会的にとかそういったものが多分絡んでくると思うんですよね。でもなんかそこの軸すらも、じゃあ何しても許したらいいのかって、そういうことではないわけで、なんかそこの塩梅はね、しっかり家の中のルールとか、まあなんかこうその子がどう生きたら幸せなのかっていう部分とかね、なんかそこと照らし合わせながらね、模索していくっていうのが必要なんだと思うんですね。子育ても多分正解ないから、そこにどれだけなんか、私は子育てって子供と向き合うのって苦しんでいいんだと思うんですよね。ただ苦しいまんまでいるのは辛いから、親も自分を大切にするっていうのを大切にしてほしいからこそ、一人で抱えないで頼るところは頼るとか、聞いてもらうところは聞いてもらうとかね、なんかそういうのは絶対必要になってくると思うんですけど、そうだからなんかその視点でね持っていると、多分子供も自我が出てくるし、子供は子供の中の社会ルールを学んでくるので、そのうち外でね、そうなった時に親の中にあるその正義とかルールとか、なんかそういったものを振りかざすと、もうただの論破にしかならないか、その子の可能性を潰すこともあるかもしれなくて、だからその正義を振りかざすのは気をつけた方がいいんだろうなっていうのをまあ感じたわけです。でっていうのと、さっきもう一つ言った被害者意識の方ね、これね、意外にこれ持ってる人は正義感強い人もすごく多いんだけど、被害者意識を持っている人も同じぐらいすごく多くて、なんか一旦人のせいにするっていうか、私は悪くないっていう感じを出す感じの人って結構いるんですよね。だからなんかこれもうちの子たち見てても結構ある、私は悪くないみたいな。でこの私は悪くないも結局さっき言った正義感から来てるものもあるし、自分の中のマイルールを曲げられたのが嫌だってこうやって言うのもあるだろうしね、まあ、いろんなものがあると思うんです、それだけじゃないことがね。だそのただ被害者意識っていうのはやめなさいっていうのはよくつい私も言ってしまうんですけど、なぜあなたが被害者だと思っているのっていう話をよく聞くんですね。今自分は被害を受けたと思っていないって言って、でもよく考えてっていう話をよくするんですね。なんか喧嘩が勃発した時に、 か、そういう感覚の喧嘩をするのでね。そうだ、なんかその被害者意識もね、だから被害者意識でもうそれで相手にその伝えるとかぶつけるとかいうのも、これも気をつけないと被害者意識も武器になっちゃうなって思った。ぶつかる何かになる、人間関係をこじらせる何かになるんだろうなって思いました。私も反省してきてですね、ああやっちゃってたかもなっていう風にね、やっちゃってたなってあるかな、かなり。で私の場合多分言葉も強いので、結構ドストレートにね言っちゃうので、私も本当に言い方気をつけないとと思って、なるべく頭の中でどう伝えたら相手にとって傷つかない伝わり方になるんだろうって、もうめちゃくちゃ考えながら喋ります。それでも傷つけちゃうことあるかもしれない、あるかもしれないけど、まあ、でもね、傷ついたらどうしようって何も言えないのもまた違うので、まあそこはね、伝えたいことは伝える、でも私の中の最大限の伝える方法で伝えていくっていうことは大事にしています。なんか喧嘩したいわけじゃないしね、揉めたいわけじゃないし、相手を嫌な思いさせたくないじゃないですか、できる限りね、できる限り相手にこう心地、この人と一緒にいると元気になれるなって思ってもらえるようでいたいなって思うから、自分はなるべく言葉はこうプレゼントになるようなものをっていうふうに考えてるんですね。そう、まあだからね、まあ今日言いたいのは正義感、自分の中にある正義感とか自分の中にある被害者意識っていうのは、時にその言葉をそのまま振りかざすと武器になっちゃう、結構鋭いナイフになっちゃうよねっていうね、相手を、しかもね、正義感と被害者意識をぶつけられると、向こうは自分は被害を受けているっていう感覚で来られるから、結構根こそぎエネルギー持ってかれる感じあるんですよね。すごいなんか単純な言い方になっちゃうと、私は被害を受けている、私がかわいそうが根底にあるわけなので、でもまあもっと言うと、でも自分はかわいそうと思ってる被害者意識って自分がかわいそうですよね。自分を大切にしてないにもつながっちゃうなって思うかな。まあだからこそのね、エモセラカウンセリングで、うちは不快な出来事が起きた時には、それをきっかけに自分の中にある本当のメッセージを、何を伝えたいのか、何を伝えたくって自分の体はこの出来事を嫌なこととして捉えたのかなっていう見方をするのが、うちのカウンセリングなんですね。でそれをやると、客観的にいろんなことが見えてくるようになるので、まあそれでね、うちはもうこのエモセラカウンセリングはとても人気なんですけど、そう、まあね、時に武器になっちゃうよっていう話で、でもちゃんと掘り下げて客観的に物事を見られるようになると、ああ自分の中にまた被害者意識で起きたんだな、これやられたの嫌だったんだなとか、こういうふうにされることは自分は腹が立つんだな、ああそういえば昔こんなことあった、似たようなことあったなみたいな、それを思い出させるためにこのこと起きたのかなみたいな感じの見方をするんですよね。そうってなると、そこまでいくともう客観的にその出来事を見てるので、自分は被害者っていう感覚が消えるわけですよ。で、相手はね、それを見せてくれただけの人っていう風になるので、相手のことも嫌いにならずに済むしねっていう感じなんです。 まあ今日の話はそんな感じでですね、時にね自分の中にある正義感と被害者意識っていうのはそのままぶつけてしまうと鋭い切れ味のナイフになっちゃうよっていう、そんなお話でございました。根こそぎエネルギーを奪ってしまう行為になるのでね、そう、まあなのでね、本当にこれが全世界共通のね、正義なのかなっていうふうに、正しさなのかなって考えるとかね、そういったことも大事かもしれないなと思いますね。はい、まあそんな感じでございます。はい、というわけで今日はちょっと20分もいきなり喋ってしまいましたが、いつも聞いてくださりありがとうございます。本日も長々とね聞いてくださりありがとうございます。